石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。今月8月は震災復興について様々なお話を伺っています。収録の関係上お話できなかったんですけれども、8月8日の夕方に緊急地震速報が流れまして、
はい、そうでしたね。
もうかなりびっくりしましたね、はい。もう関西ではもう至る所で携帯電話がピピピッと大きい音が鳴りましたけど、石川さんはその時どちらにいらっしゃったんですか？
私はちょうど東京で国会が閉会をした翌々日で、先ほど話していました気仙沼と東松島市に出発をする、前日だったんですね、
はい。
で緊急地震速報が流れて、東京でもみんなの携帯がビビッと鳴り出してですね。
東京でも鳴るんですね。
鳴りましたね。あの時関東地域も含めて、
そうです、広範囲でしたね。
広範囲に、地震速報が出ましたので、最初その出たニュースが奈良
で、
大規模な地震が発生と、で関西地域でということでしたんで、もうこれは大変だということで、全て翌日の日程をキャンセルして地元大阪に戻ろうということで計画を組み出しまして、で大阪に戻るといっても東京からですね、おそらく新幹線は止まってしまうだろうと、
はい、
電車も動かなくなってしまうだろうと、で高速も使えなくなるだろうと、だから下の道を使ってずっと大阪までは戻らないといけないだろうなということを覚悟して準備を始めた時に、いや誤報かもしれないという話が入ってきて、確認できるまでと思って準備を進めてきたんですね。
関西の人たちはあれ揺れないなってことで、あれこれは間違った情報なのかなっていうのがすぐ分かるんですけど、離れてますとそれが分からないですもんね。もしかしたら東京は揺れてないけど関西は揺れたのかもっていうふうに思ってはったんですね。
一応すぐ大阪 の方とか同僚議員なんかに電話して、いや揺れてないよということを聞いたんで、私もその午後かもしれないという話を聞く前に、あこれはちょっと違うかもしれないなという感じはあったんですけど、でもやっぱり万が一の状態に備えなければいけませんし、直ちに地元に戻らなければという思いが強くありましたんで、どうやって帰ろうかと、もうそればっかり頭でいっぱいでした。
誤報ということでちょっとホッとはしましたし、
ね、
あと思っても見なかったことだったので、
はい、
そうですね、横エースじゃないですけれども、そういう心構えいるなっていうふうに感じましたね、
はい。あんまりね誤報が続くと、ある意味で狼少年のような形になってもいけませんので、やはり精度というのは上げていただく必要がありますが、ならなきゃいけない時にならないよりはちょっと言い方良くないかもしれませんが、良かったんじゃないかなっていうふうに思います。
そうですね、備えないとなっていうふうに改めて思いましたけれどもね、
は
い。
やっぱり東北の被災地の方々も風化というのを今非常に懸念されていらっしゃるんですよね、
はい。
忘れられてしまうんじゃないかと、必要な予算もまだまだあるのに、それに対して全国の方々の応援をいただけなくなるんじゃないかという不安があるのと同様に、我々の意識の中にも本当は常日頃から防災あるいは減災の意識を、地域の中でも自助共助どうやってやっていくのか、いざという時にどういう取り組みをしていくのか、そういった意識を持ち続けていかなければいけないんですけれども、東日本大震災から2年半近く経とうとする、だんだんやっぱりその意識が薄れてきてしまうということはやっぱり良くないと思いますね。
そうですね。なので石川さんから被災地の情報をね行かれていますので、生の声を、聞いていただきたいと思うんですけれども、仮設住宅の話なんですけれどもね、子育ての問題が出ていると伺いました。子どもが遊ぶスペースが、少ないというふうに伺ったんですが、いかがでしょう？
そうですね、地域によっていろいろ課題は違うと思うんですけれども、よく聞く話は仮設住宅を建てている場所が、例えば学校の校庭であったりとか、あるいは公園であったりとか、そういったある程度土地のあるところを使って仮設住宅を建てましたので、その分子どもの遊ぶスペースが奪われているという話はよく聞きますね、
はい。
あと福島のようなところでは常に放射線量を気にしながら、子どもたちを外で遊ばせないようにできるだけしているような地域もありますので、そういったところだと屋内施設そういう遊び場があまりないという話もあろうかと思います。
今年やっと海開きできたっていう地域もあるみたいですね。 はい、
そういう中で実は大阪のストリートダンスに関する啓蒙啓発をやっている団体があるんですけれども、この方々が被災地の子どもたちを応援しよう、室内で体を動かして気分転換もできて楽しめる、はい、このダンスの喜びを被災地に伝えようということを取り組んでいらっしゃる方々がいて、
はい、
場所探しを一緒にやっているところなんです。
素晴らしい取り組みですね。外で遊べるのが、一番今までねしてきた状況と変わらないのが一番かもしれないですけど、今ある状況下でできることっていうのをまた県外の人が考えてくれっていうのが嬉しいんじゃないですか。
そうですね、
はい、
今ダンスの人気が
すごい
日本の国内でも高まっていて、
はい、ありますよね。
特に中学校ではダンスが必修化されましたので、
はい、
非常に関心も高くなってきているんですけれども、はい、いざ子どもたちにじゃあダンスを教えれる人っているかっていうとそんなにいないんですよね。中学校で、ダンスが必修化になったからといって、先生方でじゃあダンス踊れる先生何人いますかっていうと、
先生方も覚えるのに必死っていうのを聞いたこと聞いてあります。
先生方への研修をやっているのもその日本ストリートダンス協会さんなんですけれども、こういう方々が、被災地で特にね子どもたちに勇気と元気と笑顔を送っていきたいというも思いで団育プロジェクトというのをやっていて、
はい、
文部科学省からも講演を得て、そして被災地の子どもたちにもちろん無料で集まってもらってダンスの楽しみを味わってもらおうという取り組みをずっとやってこられてるんですよね。
先ほど風化っていう話がありましたけれども、こうやってこう引き続きこう支援を続けるっていうのが大事ですね。
いろんなやり方がありますからね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。